野木さん。
はい。
クイズです。
またですか。
はい。久しぶりに。
おう。
ムカデと、
うん。
ヤスデと、ゲジゲジ。
うん。
足が一番多いのはどれでしょう。
ヤスデ？
おー、正解です。
おー。あ、でもゲジゲジより多いんだな。
ゲジゲジそんな多くないよ。
あ、そう？
うん。
あ、あれか。長いだけか。
いや、ゲジゲジわらじみたいな形じゃん。
あ、そうだっけ？
うん。足が長いね。
そうだよね。足長いよね。
そう、長い。
うん。朝から気持ち悪いですね。
いやー、昨日さ、
うん。
まあ、僕は、嫁さんと子供が寝た後に絵を描くわけだけど、うん、作業するんだけど、
うん。
LINE でさ、
うん。
やばい虫がいるっていうのが入って、
どう？あ、何？奥さんが LINE で？
奥さんが LINE、ごめん。奥さんが LINE で。
あ、声出さないようにみたいな、うん。はいはいはい。
部屋にこっそり行ってみたら、あのね、カサカサ音がしてさ。
うん。
まあ、やばいっつっても大したことないだろうなと思って、女の人の言うやばいだからさ。
うん。
そのまま行ったら。
うん。
いやー、バカでかいムカデがいてさ。
ああ、やだね、それ。
うん。
うん。
あの、カーテンの裏側に。
え？
いやー、ちょっとね、まあ、俺、昆虫は好きだから、今までさ、雑木林とかよく来てる時とか行って、ムカデ結構見てたけど、
うん。
家の中にも出たことあるし、噛まれたこともあるんだけどさ。
おお。
本当にね、ちょっとビビるレベルのムカデがいて。
あれ？黒いやつ？
いや、もうね、黒いやつじゃなくて、体が深緑っぽくて、
深緑。
うん。で、足が黄色っぽいやつ。なんか。
うわ
ぁ。赤と黄色なくて、カラフルなやつで。
カラフルだ。
いやー、ちょっと、掴むのは無理だと思って。
歌舞伎もんだなぁ。いや、掴めないでしょ、それ。
子供いるから殺虫剤も使えないし。
ああ。
なんか、これはどうしようと思って、ティッシュ5枚ぐらい。
うん。
されて、掴もうと思ったらさ、なんか明かり取りぐらいの小さい窓のところに入っちゃって。
ああ。
それでもうなんか、窓開けてもいなくなっちゃってさ。
うん。
閉めてもいないし、覗いてもいないから。
うん。
ちょっと出てったのかな、でも怖いなと思ったから、段ボールを貼って。
うん。
目張りして。
うん。
養生テープで。
お
う。それで寝たんだけど。
おう。
やっぱり音がすると。
なるほど。
それでもしょうがないと思って、段ボールバリバリ取って。
うん。
子供を起こして。
うん。
あんま使いたくないけど、殺虫剤使って。
うん。
じゃ出てきたんですよね。
マジか。
あそこまで肉しいと、ちょっとうまそうな感じもするね。
ああ、まあね、孫悟空食べてたしね。
うん、結構肉しくてさ。
ああ。
あんま殺虫剤ぶんまいくのもかわいそうだから、まあ、少量ぶんまいたら出てきて、それをキャッチして。
ああ。そうね、あんまり肉しいと、ちょっと殺害感が強まるからね。
そう。それを掴んで外持ってって、ちょっとさすがに測りましたね、指で。
ああ。
でもね、それでも、でかいなと思ったけどね、やっぱ10センチぐらいだったかな。
ああ、でもまあ、でかいんじゃない？
うん。いや、うん、家で見た感じ、もっとでかかったんだけど。
ああ。
測ってみると大したことないんだよね。
あ、まあ、勝利軌道はあるだろうね。見た目のね。うん。
いやー、ムカデ噛まれたことある？
ないない。触ったことないよ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
あれはね、痛いね。
でしょうね。結構だって、でかいもんね。牙というか、なんていうか。
そう。
うん。
ブチっていう感じがあるよ。
ああ、恐ろしいわ。
世界最大のムカデは知ってる？
え、なんか、ネズミ殺すレベルのムカデっていうのはよくね、動画とかで見たことあるけど。
ああ、ネズミもやるらしいよ。でもネズミよりすごいのはコウモリをキャッチするやつがいるよ。
キャッチ？
うん。
マジですか。
洞窟の上にこう張ってって、
うん。
こう、上半身を垂らすんだ。
おう。
体を。
はいはいはい。
その状態で待つんだよね。
あ、ぶら下がってる状態だ。
ぶら下がってる状態。
うん。
で、コウモリが来た時にキャッチするの。
うわ。すげえ。それ見た目も嫌だね、それ。
ね、でかいので30センチから40センチになるって。
それはもうなんか違う生物だよな。本当に。ちっちゃいヘビぐらいあるわけでしょ。
ちっちゃいヘビよりでかいよね、やっぱ。
そうだよね。それであれでしょ、鎧でしょ。
鎧。そうなんだよ。
うん、恐ろしい。
ヘルビアンジャイアントオオムカデって言うんだよ。ジャイアントって言ってんのにオオムカデなんだよ。
あ、ダブル？
ダブルで来てるから。
ジャイアントではもう済まされないってことか。 ひどいな。
すごいね。
なるほど。
うん。まあ、これは、昆虫いける人は、まあ見てみるといいかもね。画像。
ああ、恐ろしそうだな、それ。
ああ
。今検索したらひでえわ。
昆虫好きだからさ、たまに、なんか、最大シリーズを見たりするんだけどさ。
うん。
昆虫、どういける？
いや、なんか前もそんな話したで。
そうだっけ。
まあ、あんまりいけなくなっちゃったね。
あんまりいけなくなっちゃったか。じゃあね、昆虫いける人は、
うん。
ジャイアントウエタって入れてみてちょっと。
ジャイアントウエタ？
うん。
なんか、なんか、南米っぽい名前だな。
大体南米だよ、こういうのは。
え？
出てきた？
出てきたけど、なんだこれ。え？
カマドーマだよ。
でっか。手のひらぐらいあるじゃない。
そうなんだよ。これやばいよね。
これはちょっと、あ、でもなんか逆にあれだな、でかすぎて、
うん、
エビっぽいね。
そうだね、エビっぽい。
確かに。グロさが逆にないかもしれない。
うん。
うわ、すごいな、これ。壮行だよね、ほ
ん
と。
うん。
まあ、節足動物の極みだな。
これぐらいいくと食えるんだろうね、やっぱりね。
まあだってもうここまでいったら肉だよね。
うん。
完全にね。どうせ汁ばっかだろうけど。あ、まあ、かつて地球を席巻したね、一族の末裔ですからね、この人たちは。
ああね、うん。もう30センチぐらいあったらしいしね。
そうそうね。で限界あったらしいけどね。
うん、そうそう。
進化の過程でこれ以上大きくなれないっていう。
まあ、夏になるとね、いろいろ出てきますから。
ええー。
皆さんもお気をつけてください。
はい。
はい、ということで始めましょう。カエサルの休日です。この番組は画家私ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組になっております。
はい、
はい、ということでよろしくお願いしますよ。
はい、
ちょっと前回のあれなんですけど、
うん、
友達が休みを取ったっていう話なんだけど、
うん、
あれ俺産休とか言ってるけど、あれ育休だよね。あいつ産まねえし。
そうだね、今気づいたわ。
すぐ指摘されたよ俺。
まあ、まあ、気づかなかった。そうだね、育休だね。
育休だね。産休って産む場合だよね、
うん、そうだね。シュワルツネッカーになっちゃうよね。なんつったっけ。
なんだっけ。
シュワルツネッカーが男だけど出産しちゃうっていう映画。
なんだっけ。
まあ、
まあ、
いいや。
うん。あと、アドレス言ってなかったしね、俺。
あ、そうだっけ。
うん。なので、初めに言っておきます。ご意見、ご感想などは、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、
うん、
サイの目を前回いろいろちょっと調整して、
うん、
いましたけれども、今回新しいお題は特に届いておりませんので、
うん、
前回から引き続いてですね、1番が現代アート、
うん、
2番が宗教、
うん、
3番オドロフスキー、
うん、
4番影響を与えた作品、
うん、
で56が今ないんだ。5678。
ああ、
うん、だからここをまあ僕と乃木さんのフリーコーナーで分けたいと思います。
じゃあさ、
うん、
それが出たらさ、
うん、
残りのなんかでなんか好きなものを選ぶとかでもあるやん。
ああ、ありありあり、全然いい。
なるほどね。
ということで、
はい、
振りますか。
はい、お願いします。
はいよ。はい、2番ですね。宗教できましたよ。
おお。宗教ね、でかいね。
そうだね、ちょっと。
しかも、まあでもあれだよね、この時期に宗教の話をするってなるとどうしてもやっぱ避けられないなんかネタというかね、話題がやっぱ多いじゃないですか最近。
うん、そうだね。
まあイスラームとかさ、
うんうん、
まあニュースでね、
うん、
結構ニュース追ってます、そこら辺。
この辺はでも最近ほら安保法案で全部書き消されてる感があるけど。
あ、まあね、それはね、うん、まあでもなんだろう、こう外国でね、日本人のこう 安全が脅かされるみたいなところではつながってはくるけど、
うん、
まあとにかくあの IS イスラミックステートの人たちのあの違うフェーズに至ったなっていう感覚すごいあるね。組織というかさ、
うん、
これまでと違う一個上というかなんというか、うん、違う段階に至ったなっていう感覚があって、うん、そこら辺のなんていうのかな、圧力とか闘争っていうのが違う、もうこれから新しい時代になっていくんだなっていう実感をすごく強く持ったなと思って。
まあこれまでもさ、なんかね、ネットでさ処刑とかが行われたりとかいうのは別の団体でもあったじゃない、 IS じゃない、
だけど、まあ、洗練されていったというか、僕結構割と見てるんですけど、
うん、
その都度ね、
うん、
もうね、なんて言うんだろうな、目的が見せしめっていうレベルを超えてきてるね、創作になってるね、完全なクリエイティビティになってる。
この間のとかは特にそうな感じがあったね。
そうだね、だからこそまあ違う段階っていうのかな、
うん
うん、でもあの人たちが主張している宗教的な主張っていうのは極めて古いタイプというかね、
うん、
むしろ原初に立ち返る、原理主義的なとかそういう意味じゃなくて、
うん、
要はカリフ制の復活であるとか、本当にあのイスラム帝国時代のそのイスラム文化圏みたいなものを作るっていう明確な意図っていうのを、
うん、
こうぶち上げてるっていう、
はいはい、
点では非常になんつうのかな、原点回帰感がすごくもっと強くなってるっていうのが面白いなっていう、面白いって言っちゃいけないんだけどね、
うん、
それまでのさ向こうの武装勢力の主張ってやっぱもうちょっと限定的であるとか、
うん、
現実的というかな、うん、まあ、一国の中であるとか、
うん、
まあ、もちろんこう反っていうのはあの汎用の反、
うん、はいはい、
広いっていう意味でね、
うん、
反イスラム主義みたいなものは掲げるんだけど、結局のところはその一国の中での自分たちの利害みたいな利害を追求するっていうところにとどまってたんだけど、
うん、
完全にあの IS の人たちの言ってることってイスラム国家、しかもあの、うん、中東にまたぐイスラム国家を建設するっていう主張でしょ、
うん、
だからなんか本当に今までの枠組みが本当に変わったんだなっていう気がしますね。でもまあこれちょっと宗教の話じゃないんでちょっと一旦ここで置きますけど、
はいはいはい、
まあ、だから何が言いたいのかってやっぱどんどんこれから宗教って肩身が狭くなるじゃないですか、
うん、
まあ、今日本でも結構もうネガティブなイメージで語られるようになったじゃないですか、
うん、
嫌いな人多いでしょ、だって宗教
嫌いというかやっぱ苦手意識を持ってたり、まあそういうさ、だから IS とか中東の話とかがあると、うん、やっぱり避けて通ったりするかな、そういうところは。
ああ、
うん、
あと、まあ、結構割とこう身近な人たちと話をしてて思うのは、その宗教に対する嫌悪感が、まあ、いわゆるカルトから来てるっていうね、
うん、
だから宗教の話してるとこうどうしてもこうあのオウムであるとか、まあ、その他いろいろなね、
うん、
新興宗教のああいうニュアンスで語られてしまうんだけど、
うん、
それとあの昔からある宗教って違うじゃないですか、
うん、
あの違うっていうのはあのどっちが優れてるであるとかどっちが間違ってる正しいとかではなくて、
うん
うん、そもそもちょっと形質というか性質が違うものなんで、それと一緒くたにして語ってしまうとね、宗教って見誤ることになるし、
うん、
というかそもそも宗教ってすごくざっくりした言葉すぎて、
うん、
宗教って言葉自体は非常に良くないなっていう言葉意味あのイメージがあるんですよね、
うん、
何でもそうなんだけど、一つ名前つけてしまうとその名前そのレッテルでね思考するじゃないですか、それ非常に危ないなって思うよね。例えばさ、うん、まあイスラームとかさ、
うん、
キリスト教ユダヤ教、
うん、
まあ、まあ一神教に対してさ、よく日本人で結構そういうこと言う人多いけどさ、
うん、
あの多神教と比べて一神教は不寛容だよねっていう言い方するでしょ。
あ、はいはいはい、
で逆に日本はそういう反神論的なというか、
うん、
多神教でおおらかだから、まあああいうアブラハムの宗教に比べれば寛容なんだっていう言い方をする、
はい、
まあ、有意論っていうのがあるけど、うん、まずその姿勢が不寛容じゃないですかっていうのもあるし、あと一神教もその下にまたいろいろな種類があって、
うん、
でそれぞれ個別に考えていったら全然違う部分があるわけで、
うん、
それも一つにまとめてしまうのは危ないしね。例えばほら一神教にしてもさ、複数の神がいているんだけれど、その中の一つを信仰するっていうのも、まあ、一神教の一つの種類だからね。でだから要は多神教と同じ部分を共有してるっていうか、あと世界はいろいろな神々がいるんだけれども認められる神様は一つだっていう一神教なんだよね。
うん、
これちょっとさっきのとマリらしいでしょ、
うん、
だからこういろいろな神様がいて、その中で特に、まあ、我々にとってこの神様が大事だからこの神様を崇めますっていうのと、うん、もう一つは世界には神がいろいろいる、ただその中で崇めるべき神はその一つなんだ、まあ、つまりこう 神が複数たくさんいるっていう点においては共通してるんだけど、うん、その中で選ぶ、この神様を選ぶっていうのと、いやこの神様こそが絶対なんだっていう、
うん、
そういう選び方の違いがあったりとかもするし、
うん、一神教のさ言う神ってイスラムにしろキリスト教にしろ同じだよね。
いわゆるユダヤ教、
うん、
キリスト教、イスラム教はアブラハム教でしょ、
うん、
あれは唯一神、
うん、
あれはだからそもそも神は一つしかいないっていう一神教、まあでもみんなこの形態が一神教だと思ってるんでしょうけど、うん、だから多神教っていうのはさ全ての神様をさ信仰するかどうかっていうことだから、
うん、なんかちょっと精霊に近いような神様がたくさんいるよね。
そうだね、まあまさに神道の神様は精霊に近いよねっていうのもそうだし、あとなんだろうな、崇める対象としてこう生まれた神様と、
うん、
世界の断りを解釈する上で誕生した神様っていうのもあるわけじゃないですか。例えばね、ユダヤ教のヤハウェとかさ、
うん、
信仰するために生み出された神様であるじゃない、うん、でも神道における神様っていうのはさ、あれ世界の諸要素でしょ、
うん、
諸要素、うん、世界の形そのものをさ神様によってこう解釈していったっていうものの神様でしょ。そもそも神様自体に種類があるんであって、それ一つ神様を崇めるものが宗教だっていう単純化って危ないじゃないですか、やっぱり。でもあと仏教みたいに神様がいない宗教もありますからね。仏教はしかも厳密にね、原始仏教っていうのは無神論ですからね。で今の仏教とね、お釈迦様が開いた頃の仏教ってのはもうほぼ違う宗教と考えていいですからね。仏様を信仰するっていうもの自体もなかったから、あくまで原始仏教っていうのはブッダ、小学に至ったブッダと同じ境地を目指すっていうものだから、
はいはい、
ブッダという一人の人間が至った境地をみんなで目指そうっていうものが本来の仏教であって、うん、でもそれできないじゃないですか、
うん、
普通の人間には、
うん、
だからできない人たちを救うっていう上から、なんとかな、こう上から救い取るっていう発想に変わっていくんだよね、だんだん、
うん、
やっぱりこう一人一人個人に対する要求が高い宗教っていうのは普及しないですから、その過程で大乗仏教っていうものができていくんだけど、
うん、
それで今のなんだろうな、揶揄する人は葬式仏教って言ったりするんだけど、日本の仏教はああいう形に変わっていったりするんだけど、だからでもまあ本来は崇める対象がなかった宗教、
うん、
まあ、だから宗教って言わない人もいるしね、仏教、まあ哲学というかブッディズムっていう言い方をする人もいるしっていうんで、うん、まあ、非常に多様な形があるんでしょうと、
うん
うん、その中でこう何つうのかな、宗教っていうのはこう存在しないものを崇め、それによってね全ての規範を作るとか、それによってこう全ての行動を抑制されるとかっていうのは、うん、まあ非常に全近代的で無知猛埋な思考形態だっていう捉え方をする人がいるじゃないですか。でもそれだけでは語れない世界だからなっていう。
仏教は哲学にちょっと近いかもしれないね。神が信仰しないということに関しては。要するに悟りっていうのは、成り立ちとかそういうのを悟るわけでしょ？世界の。
まあ、真理をね。
真理だよね。
うん、
その真理のたどり着き方ということに関しては哲学と同じだよね。目指すところはね。過程が違うというか。
東洋哲学だし、まあ、仏教の母体になってるね。
うん、
まあ、バラモン教とかだと、これはウパニシャット哲学でやるとかさ。
うん、
非常に、神様とかっていうよりはその自己内省的なというか、
うん
うん、まあ思考を旨とする教えだからね、まあ、哲学でしょうね。でもまあなんつうんでしょうね、だから宗教の定義自体っていうのは難しいですよね。
そうだ、哲学と仏教の違いが今分かんなくなってきた。
あ、
哲学ってほらそこからさ、科学でも物理でもさ、美術でもさ、うん、全部含んでいるじゃん。
まあ僕も哲学そんなに明るいわけじゃないけど、なんとなく思うのはやっぱりあれじゃないですかね、追求してったところで理性では到達できない壁みたいなものがあると宗教なんじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
うん。まあもちろん仏教ってかなり理性的な部分あるんだけど、
うん、
なんつうのかな、例えば禅の教えなんかはさ、特に臨済禅、臨済宗の禅なんていうのはカンナ禅って言ってさ、こう論理を突き詰めていくんだよね。
うん。
だからかなりこう哲学に近いんだけど、ただね、なんていうのかな、答えを導き出すのが禅ではないっていうのが臨済禅なんですよね。
ほうほう。
哲学って答え導き出すんでしょ。
うんうんうん、
で、禅の答えっていうのは、答えを出すっていうのは、答え出したらそれは答えじゃないんだと。答えと一体化するっていう。要はなんていうのかこう、テーゼを、問いが 問いとしてある状態のまま、うん、その問いと一体化することが答えだっていう発想なんですよ、前提。
うーん、
そこが哲学との違いなのかなって、まあ、なんとなく思うんだけどね。あくまでは哲学はやっぱ問いに対して答えを出していくっていうものじゃないですか。
うん、でも哲学の答えもわからないじゃん。
まあね、うん、しかもビトゲンシュタインとかね、言語を使ってるうちは無理だよって言っちゃってる人もいるしね、うん、でもまあだからそう、個々例外はあるんでしょうけど、そういうところなのかなっていう。まあ、ていうか一般の人のね認識で言えばさ、まあ理性を超越したところの境地っていうのがまあ宗教だよね、おそらくっていう理解なんでしょう。でまあ一応今の世界っていうのはまあ理性が万能というか、うん、理性こそが最も、まあ、崇高なものじゃないですか、
うん
うん、だからそれをこう何つうのかな、悪い方すればさ、こう無視していくというか、
うん、
軽視する価値観というのは危険だっていう発想が、まあこれ今宗教に対する嫌悪感の、まあ、源泉じゃない。だって理性を超えていくものっていうのはさ、まあいろんなものを正当化してしまうわけじゃないですか、非理性的な行為をね、
うん、
まあだから極論言っちゃえばさ、教義のために人を殺すのはいいんだっていうことを言うような教えは危険だっていうのが多くの人の発想なんでしょうね。まあでも宗教戦争っていうのは宗教によって起きてるわけじゃないからね、
うん、
それも最近なんか気になるなって気がするよね。あの宗教戦争って言いがちじゃないけど、ね、宗教という一つのものが原因で起きてる戦争なんて多分ないですからね、今まで宗教戦争に数えられてるものっていうのは、うん、あくまでも総称、いろいろなこう経済的な利害であるとかさ、まあ、民族的文化的なさ衝突をこう高次元に高めてさ、
うん、
求心力を高めるために使われるのが宗教なんであって、
うん、
正当化っていうことでもあるけど、要はこうベタッと看板をね掲げる、はっつけるってだけの話だからね。で例えばさ、宗教を撲滅したら宗教戦争って多分消えると思うんですよ。ただ戦争の数は減らないはずなんですよ、違う名前になるだけなんだよ、だと思うんですよね。だからこう宗教戦争があるから宗教は良くないんだっていうのはちょっと違うんじゃないかなって思うんですよね、うん、そんな単純な話じゃないだろうっていう。例えばイスラーム、まあ、宗教戦争イコールイスラムとキリストみたいなイメージあるじゃない、
うん、
イスラム前話したかな、あの要は一つの宗教なんではなくて社会の枠組みそのものがイスラムなんだ、
はいはいはい、うん、
あの経済活動であるとか人々の諸生活とかさ、うん、文化そういうものを包括し、神の名のもとに包括しているものが文化圏がイスラムなんであって、
うん、
っていうことはつまり戦争ってその下にあるんですよ。だから戦争だってイスラムの名のもとにやるのは当然っていうことになっちゃうじゃない。
あ、そうかそうか。
あの仕組み上、
うん、
でそれがあの旗から見たら神によって戦争すら正当化しているんだっていうふうに見えるわけじゃない。けれども戦争するその母体、
うん、
社会集団とか、あるいはその動機衝突、その全てを包括しているものがイスラムなわけだから、
うん、
それは宗教戦争に見えるんだよね、
うんうん、
一面、まあ、確かに。あとこうイスラム擁護派の人たちがイスラムはすごく寛容で本来はそういう戦争なんか起こすような宗教じゃないんだっていうことを、まあ、ちょっと言い過ぎなところもあるなとは思うんですよ。確かにあのイスラムはそういう部分を助長するなんていうのか隙間みたいなものはあると思うんですよね。ただそういう宗教ってみんなあるんだよ、それ。キリスト教だってそうだしさ、仏教だって多分そうですよ、
うん、
そういうものをそういう隙間にこうやっぱ人々の憎悪とかが流れ込んできてさ、補強してしまう部分はさ、宗教ってのはあるってことは多分認めないといけないと思うんですよね、
うん、
ただ原因ではないだろうっていう、
うん、
とは思うんですよね。まあ僕はほら家がさ、
うん、
まあおじいさんがお坊さんですから、
は
い、
うん、
まあ、割と肩入れはするよね、
うんうん、
宗教に対してね。
そうだよね。
ただ、まあ、うちはお寺だけれども、
うん、
そのお寺、今日本のお寺でやっている仏教っていうものが本来のお釈迦様の教えとは思ってないですからね、やっぱり。
ほうほうほう。
だし僕自身は神様って信じてないですから、仏様もね、
うん、
ただまあ社会装置としてね機能してきた部分があるわけだから、
うん、
っていうのと、あと神がいるかいないかっていう話、仏がいるかいないかっていう話って割とどうでもよくて、
うん、
あくまで神様ってオブジェクトじゃないですか、
うん、
対象、それに向かう対峙した時のその態度っていうものが人間の歴史を作ってきたんであって、神様がいるかいないかっていうことを追求した上で、いや、いないからダメなんだとか、
うん、
いるから信じるべきなんだとか、そういうことじゃなくて、神というものをこう想定して仮に置いてその中で振る舞ってきた人間の歴史っていうものがこれまでの文明であったりとかさ、文化だったりするわけだからさ、
うん、
だからこういい悪いじゃないだろうっていう、うん、まあだからモノリスであったってことですよね。 まあそういうか、ね、中でもやっぱ一番欠かせないのは芸術だったりとかするじゃないですか、
うん、
宗教がなかったら間違いなく芸術って存在しないんだから、
まあ分かんないね、
あ、今の形でってこと、
うん、あ、それはないね、
変わるものとしてはあったかもしれない、うん、もしも仮に宗教がなかったとするしたら別の形で存在していたんだろうけれども、うん、今の形になったのは間違いなく宗教の影響じゃないですか、
うん、そうだね、日本人のその宗教観はどうですか、一般の無宗教だと思ってる人がたくさんいるじゃん、
僕はあると思うけどね、
そこに関してはどうですか、
え、あのすごくだからさ、あんまりこう大きい枠で話をしなくてもさ、普通にパワースポット行くっしょ、うん、
パワースポット行くっしょってみんな言ってますみたいな言い方俺一回も言ってこないけど、
いや僕もないんですけどとかさ、いやあのそういうものとさ宗教は次元が違うんだみたいなイメージで語られてしまうかもしれないけど、うん、いやなんつうのかな、この生活の中にそういうものが溶け込んでること自体が宗教ですからね、あと大して振る舞いとして大して信じてないけど、
うん、
まあ行くよねっていう、そういうなんつうのかな、何気なさっていうのかな、
まあなんかの折に神社とかには行ったりするけど俺は、
でしょ、
うん、
いやそれ十分し、うん、ありますよ信仰は、
うん、いや俺はあるとは思ってるから、
いやあのなんだろう、これもだから宗教に対する嫌悪感のなんだ現れの一つではあるけどさ、うん、あの入れ込まないと宗教じゃないっていう発想はあるでしょ、
うん、そうだね、
あの信心深さっていうの、うん、
教典を持っていて
経験であるっていう、うん、でも経験でなくても宗教だと思うんですよね、
うん、
あのその生活のなんだ様式の中に取り込んでもう分かち難くなっている、あるいは意識しないということ自体がすでにもうそれは宗教でしょ、
うん、
だからまあ受験のね時にお守り会に行くとかさ、子供が生まれてお宮参りに行くとかさ、
うん、
それって別にみんな神様信じてやってるわけじゃないじゃない、なんとなく流れてそういうふうにやるもんだと思ってやってるんでしょ、
そうね、
それは十分に宗教としての要件、あの神信仰心としての要件満たしてると思うんですよね、
うん、
あの信じてないけど振る舞うっていうのは僕は信仰だと思うんですよね、
うん、
怒る人もいるかもしれないけど、それ
まあね、お宮参りとかに関してはね、社会的な装置としても十分、ね、機能発揮してるし、
だからさっきさ、あの神様はオブジェクト、
うん、
対象だって言ったけど、まあ、要はその一つ対象を置くことによってさ、あのなんつうのかな、生活の様式、
うん、
生き方の様式みたいなものを規定していって、うん、こう潤滑させるっていうかな、
うん、
生きやすくしていくっていう考え方自体が信仰なんだと思うんですよ。だからそこにあのいわゆるカルトに近いような、あの狂信ファナティックな姿勢っていうものはなくても、
うん、
信仰だと思うんですよね、
うん、
十分。例えば家を建てるときに地鎮祭をしたするとかさ、
うん、
あとはそうね、結婚式でさ、まあね、ご祝儀袋、ああいう形一つ取ってもあれは、ね、信仰ですからね。
ご祝儀袋ですか。
ええ、ほら水引きがさ、
うん、
こうね、ついてたりとかさするじゃないですか。で、あそこにも様式があったりするじゃん、いろいろ。例えばあの偶数割れる、うん、
はいはい、
まあ、あれはすごく起源新しいというか昔からあるもんではないけど、
あ、お金の話、
あ、そうそうそうそう、2万円とかダメとか、
う
ん、はい、あれもやるでしょ。でみんなバカらしいと思ってやってるでしょ。
バカらしいと思ってるのみんな。
いや、バカらしいっていうか、まあね、そんななんかね、ただのお金なんだけどねって思いながらでもやってるでしょ。
ああ、うん、気にするけどね、うん、俺結構。
本当に、
うん、
あ、君は結構あれなんじゃないですか。
ん
カルトだ、カルトだ
いや俺結構いろいろ
やってるよ。ああ、そういうの、うん、でも別にさ、そういう行動とか様式、あのなんていうの、礼法、
うん、
礼儀作法みたいなものを守る上で神様意識はしてないでしょ。
神様は意識はしてない、
しないでしょ、うん、まあなんかこうよりよく生きるためにやってるよね。それで十分僕は満たしてるんじゃないかなって気がするんですよね。
例えば相手に何だろう、例えばご祝儀袋俺はこだわるんだ、
うん、
うん、でそれは完全な自己満足というかさ、
うん、
相手に何の影響もないことは分かってるんだけど、例えばちょっとあんまり気に入らないなっていう袋で開けちゃった時に、
うん、
良くないものが一緒に入っちゃうんじゃないかなとか、
あ、はいはいはい、
ふうに思っちゃう。
なんていうか不吉なというか汚れというか、そうそうそうそう、うん、いやそれはもう十分、うん、信仰心です、それは。
これ信仰心ですか。
信仰心というか、まあ
そう言っちゃうとどうしても神様を意識しちゃうけど、
そう、生臭くなっちゃうけど、うん、まあ要は自分の外側に何か価値観をね想定して、
うん
うん、よりよく立ち振る舞うっていうこと、
うん
うん、やっぱりどうしてもね、理性っていうのは脆弱ですからね、
うん
う
ん、
そういうもので一旦仮置きして、うん、
様式化する、補強したいっていうのもあるのか、そういうの、
だと思いますよ。
うん、
うん、完全いわゆるもうなんつうんですかね、神様が死んじゃった世界の超人として振る舞えるならそれはそれでいいだろうけど、大半の人間がまあできないじゃないですか。
うんうんうん、
そもそも宗教っていうのはそういうことができない人間のためにあったもので、
うん、
で僕ら未だできませんから、そういうこと。
はいはい、
うん、もちろんこれあれですよ、だからみんな宗教をやりなさいとかそういう話じゃなくて、
うん、
否定するっていうのは難しいよっていう、
うん、
だって僕も神様は信じてないが、やはりそういったいろいろな様式の中で生きてますからね、うん、まあでも本当に厳しくなってきたなっていう気がするね、うん、そういう目線が、
うん、
まあ本当だって結構過激な人というか、
うん、
技も害悪でしかないっていうね、
うん、
リチャード・ドーキンスがね、
うん、
もう神は妄想であるっていう本をね、
うん、
書いてますけど、そこまで言うかっていう
結構前じゃなくて、
あ結構前だけど、
ね、
うん、10年ぐらい前あれ、うん、分かんないけど、まあでもなんつうんだろうな、そこまでこう口角を飛ばして否定するっていうこともまあ一つの信仰だよなって思うよね、
うん
うん、やっぱりだからオブジェクトとして神がそこにいるっていう世界を生きてるんだと思うんだよな、それもまた、うん、神を信じないって声高に叫ぶこと自体もね、うん、本当に信じてないんだったら無視すればいいんだからね、うん、まあもちろんそういう人たちに言わせれば、いやそうしたいけれども 現時点をもって宗教は害悪を垂れ流してるじゃないかっていうふ
う
に多分言ってくるとは思うけどね、う
ん、なるほど。でもまあ理性が脆弱だからそういう考えがあるっていうのはよくわかるね、
うん、と思うけどね、
うん、なるほどなるほど。
あと昔は科学だったんだろうしね、宗教、神がね、うん、世の中のことを説明するために、
うん、
例えば古代社会、
うん、まあ、
いや中世ぐらいまでそうか、人間って圧倒的に死ぬわけじゃないですか、
うん、
簡単に、
うん、
で自然界ってすごく簡単に人間を殺すじゃない、恵みももたらすし、はっきり言って理不尽ですよね、変な言い方だけど、
うん、
この理不尽をどう処すべきか、この理不尽をどう説明すべきか、
うん、
っていうことで多分昔の人は悩んだと思うんだよな、
うん、
なぜ自然は核も残酷なのかっていう問いから、まあ問いというかもう非常になんていうの、叫びだよね。だって自分たちは生きたいんだもん、本能で、うん。それをこう、食い潰していく自然の恐ろしさっていうものを解釈する上では、やっぱり神っていう概念に固くするしかなかったんでしょうな。
うん。
だ例えば単純に言ってしまえば、なぜ人間を殺しに来るか、それは怒ってるからだ。っていうね。まあ、神様は、宗教のね、発展していく段階で神様自体にもこう人格がだんだん帯びてくるっていう過程があるからね、もともとほらマナ信仰とかさ、自然そのものを崇拝していただけど、まだ人格がなかった時代ってあるんだよね、神という人格がなかった時代、それがだんだん人間に等しく人格を持ってくる。だから最初のうちはこうもう本当に 理性の存在しない自然に対する恐怖から起こってきたことなんだろうけど、うん、わけがわからないまま人間を苦しめたり豊かにしたりするっていうものは耐えられないじゃない、
うん、
だからそれに理屈つけていった過程でやっぱり人格を降りてくんだよね、
うん、
なんでかっつったら人間は人間のことしか理解できないから、だから神様を人間にするしかなかったんじゃないですか、まあ、自然を人間にするしかなかった、
うん、
でもそれは科学に近いよね。
そうなの？
と昔の人の科学じゃない？
科学？
まあだって科学って自分たちが用いたものを使ってさ、
うん、
世の中世界の断りっていうものを解明していこうっていう試みなんだから、
うん、
それはまあ昔の人にとっては神様だったんじゃないですか、
うん、
まず神という概念はありきで、
うん、
ありきでそれを使って世界を読み解いていくっていうか、あるいは名前をつけていくっていう過程こそが宗教の誕生でしょう、うん、おそらく。なんだろうね、誰を弁護してんだろうね
いや弁護はしてないんじゃない別に。
まあそういうふうに思ってますね、うん、宗教っていうのは。
なるほどね。
でも結構いるんだよね、本当に嫌いな人
でも同時に興味ある人も結構いると思うよ。
まあね、
うん、
でもなんかキリスト教嫌いな人とかっているじゃない。
あ、そう、
まあ、イスラムもそうだし、
うん、
なんか、まあ、要は歴史からそう思ってるみたいですけどね。
うん、野上さん自身はなんか例えばさ、
うん、
そうだな、そういう昔のさ城の跡とかに行ってさ、
うん、
思うことは宗教とは関係ないの？
まあでも死者っていうことは考えるよね。
うん、
いや死者というか、要はさ、今生きてない人、
うん、
歴史上の人物ってすべて死者ですからね、
うん、
っていう目線で普通考えないじゃん。
うんうんうん、
けど、割と僕はそのニュアンス強いですね。
うん、
骨として延べにね、うん、転がっているんではないかっていうふうには考える、間違いなく。
うん、
例えばね、まあ、お城にしろ何にしろ、こう、何かそういう事件、戦争、 なりなんなり、まあ、なかったとしてもさ、そこに営みがあれば必ず死んでる人間がいるわけじゃん、うん、っていうことは常に意識するね。だそれは、まあ、神様というものを僕は信じないけれども、そういうものは信じるな、
うん、
あ、そういうものを信じるっていうのはそういうところにこう心が惹かれていくっていう、
うんうん、
そういう思考性は自分の中に認める、そこにいないものの声を聞こうっていう、それもお前宗教じゃないのって言われたらそれまでだけど、そういう思考はある。
この死への の恐怖からさ、うん、生まれていった部分も大きいじゃないし、あの仏教からと。
そうね、さっきちょっと言葉足らなかったけど、まさにそうだよね、うん、まず死への恐怖だよね。まず死を理解するための言葉だったってことだからね、うん、
でもそれって生きてる人のために行われるものじゃない。
そうですね。
だからその死んだ人をどう捉えるかとかさ、死んだらどうなるかとか、遺跡とか例えばそういうところに行くとさ、
うん、
営みを感じるわけでしょ。
そうだね、昔の人だね。
でもその人たちはもういないわけじゃん。
うん。
それをどう捉えてるのかなと思って。
ああ、直接的に自分とは関わらない人たち。
そうそうそう。
しかも意もしない、今は。うん、あ、それはでもやっぱりあれですよ。祖霊信仰とかさ、あるいは、血、単純にはご先祖様ですよね。
うんうんうん。
っていう意識が多分根幹じゃないですか。
うん。
例えば、本当に歴史における死の配分。
うん、
死の配分っていうのはこう誰が死に誰がその時に死ななかったのかっていうことが多分少しでも変われば自分いないですからね、
うん、あくまでも自分とつながったものとしてそれは感じていくわけ。
感じるね。それは、うん、直接的につながってる感覚って非常に強いし、祖霊信仰ってそれに近いじゃない、
うん、
まあ、直接的に自分が生まれるとか存在してるきっかけになった人たちを大事にするっていう発想は、まあ、ごく人間的じゃないですか。それはつまり現世、自分の現世に直接関わってくるんだよ、
うんうんう
ん、あの過去が。
でもそういうところに行った時に自分とは全く関わりのないものとして単に遺跡として捉えてる人がほとんどじゃない、きっと。
そうだね、
俺多分そうだよ。
それはあれじゃないですか、仏を見に行ってるからじゃないですか。
うん、そうなんだよ。
例えばほら、僕物がなくても割とまあまあ楽しいっていうじゃん。 あれはやっぱりそこに誰かがいた痕跡があればいいっていうことだから、うん、だからやっぱ人に会いたいっていうのはあるよね、過去の人にね。
なるほど、
うん、だからわりかしその物に対する愛着はさほど強くないかもしれない、うん、まあ今まで聞いてくれた人たちは多分そう思ってるんじゃないですかね。こいつ結構物興味ねえんだなっていうのは多分あると思うんですけど、もちろん残ってくれたらいいなと思うけどね、
うん、
ただ、うん、やっぱ主役はそうね、そこに立って歩いていたかもしれない人たちの息づきというか、うん、息遣いですよね。
なるほどね。
で多分そういうところはまあ非常に宗教的かもしれないですね。ただこれもさっき言ったように一つの、それは一つの宗教の側面であって、例えば祖霊信仰がない、
うん、
過去の人をこう敬ったりはしない宗教っていうのもまあありますしね、うん、まあ、仏教だってもともと祖霊信仰ないですから、うん、あくまで現世の個人、自分という一個の人間を見つめるものだったのが次第に祖霊信仰がくっついてきたっていうだけの話だったりするからね、うん、はい、まあ いろいろな形があるっていうのはまあ強調したいですけど、まあもちろん自分の中にはそういうところはあるっていうことですね、
うん、
昔のご先祖様としてね。
なるほどね。
でも結論としてはやっぱ今の自分関わってくるよ、今の自分がいかに存在しているかっていうところに帰結するっていう点では、
うん、
非常に現世的ですけどね、発想は、まあ、仏教なんか今の仏教は非常に来世的だけど ね死後の世界っていう。
なるほど。
そうだな。どうですか、ダニエルさん、
うん、
結構そういうこと考えたりします？
しません。
なるほど。
しません。
例えば美術で関わってくるじゃないですか。そういうところで意識はしたりは。
宗教が？
うん。もう宗教、まあ宗教、さっきからもう宗教って言葉あんま使いたくないんだけど、まあそういうもの、うん。
うん、それよか僕はもっと今の、うん、民族的なものとか、うん、社会的なものは感じるけど、ちょっとあれだね、野木さんの、いうあれとはまたちょっと違うかもしれない。結構、
うん、
なんだろうな、身近な個人として感じたりするでしょ、そういうのを。
そうだね、うん。
そういうのとはやっぱ違うね。自分の中には入れて考えて
ない。一つの枠組みの中で、
そうそうそう、
解釈するというか。うん、ああ、なるほどね。まあ、この間のほら、なんだ、近代美術の話したけど、
うん、
ああいう過程、ああいう形の変遷。
うん、
の中にその宗教があるんだっていう、そういう理解の、
ね、そうそうそう、そういう理解でね。じゃないと疲れちゃうよ俺は。
あ、でしょうな。それは間違いないね。うん、
ね、ちょっと感覚的な話かもしれないんだけど、
うん、
それがなんか嫌おうなしに俺の中に入ってこようとする作品があって、あのね、
うん、
プロじゃない人に多いんだけど。
プロじゃない人、
う うん。そう。要するに、まあ、プロじゃない、まあ、作品発表してるんだけど、そんな有名じゃないような。
うん。
やっぱり、良くないものをすごい受け取っちゃうというか、
まあ、
客観視できないものとか。
あ、その書き手、作者が。
そう、作者。
あ、はいはい。
うん。
あ、そうだな。昔ね、グループ展なんか、
うん、
君がね、参加してるグループ展なんか見に行かせてもらったときに、
うん、
ちょっと感じたかな、そういうのは。
あ、本当に。そういうのがやっぱり、
うん、
非常に不快になって、
ああ。
俺はダメだ。で、ある時自分の作品もそうだなと思ったんだよね。
なるほど。
うん。
あ、
それで、ちょっといろいろと考え直して、やっぱり、うん。素人とプロとの違いはここだなとも思ったし。
なるほどね。それっていうのは、例えば、
うん、
まあ、死を描くなんていうのは、まあさ、うん、割とこう恥ずかしくて言えないけど、多いじゃないですか。
うん。
その死に対するイメージが、ちょっとすでにもう規定されてしまっているっていうこと。っていうか、もしくはそういう死みたいなものをこうガーンと出してくるっていう、そういうスタンス自体がちょっと違和感を感じるとかっていうこと。
ね、作者自体が死を客観視できてないというか、
はいはいはいはい、
自分の考えを客観視できてないくて出してしまっているから、うん
うん、
ちょっとうまく言えなくて申し訳ないんだけど、
うん、でもなんとなくわかる気がするね、
うん、
で逆に僕なんかはさ、
うん、
ちょっと違うのかもしれないけど、例えばそういう詩がモチーフになってるものがあったとしたら、その詩の捉え方自体が非常にこう、なんていうのかな、嫌な言い方、上から目線だけど、陳腐であるとかさ、
うん、
結局そういう形にいってしまうのか、詩を描くときに、
うん、みたいな。それがイメージとして現れてる場合もあるし、
うん、
イメージでは現れてないんだけれども、
感じるところ、
うん、そう、それはお前の言葉だよなっていう。
あー、なるほどね、
うん。そんなもんは聞きたくねえんだよって思って。
ああ。これ、あれかもね。ちょっと今聞いてる人の中で意外に思う人いるかもね。例えば、そういう自分のこの持っている言葉を出すものじゃないのって多分思う人多いけど、でもさっきさ、そこにプロとアマの違いがあるって言ったのは、なんかヒントなんだなっていう気はしました。
うん。
うん、
一旦自分の考えを客観視して、表現方法を考えないとダメなんだよね。
何がこれにふさわしいか、
うん、自分の根底にあるものと、
うん、
形として表すものは切り離して考えないと、う
ん、
そこを失敗すると変なものを発信しちゃうんだよ、うん、そこは、うん、なんか分かりづらくて大変申し訳ない
いや、でもなんだろう、こうテーマそのものを考えていないなっていうのは、うん、たまに見ますね。
うん、
出せばいいんだろうって、いや出すことじゃないよって、その前に思考があるかどうかっていうところは、まあ僕も思います、それは。うん、確かに出せばいいってもんではないですからね。
考えるってことと形に表すってことは別なんだってことを、
う
ん、
そうだね、それは間違いないね。
意識しないとダメなんだよ。
だってその形、
うん、
で出し表現ってか、表現活動ってそもそもそれで表現する意味は何なんですかっていうところですからね、
うんうん、
なぜそれを選んだかっていうところにすでにさ、その人の、思想があるわけだから、
うんうん、
っていうのはあるかな。まあでもそれはやっぱり余力がないからなとは思うんですよね、
うん
うん、やっぱり若い自分なんかもそうですけど、若いうちはそもそも表現すること自体が非常にハードル高いからね、
うん
うん、自分のそれを出そうと今しているものをあれこれこう考えるということは結構しんどかったな。
ってのはあるよね。
うん。なるほどね。
うん。なんか、うん。そういう良くないものを見ると本当に不快だね。
ああ。
地に何の余地も与えない感じが。
なるほどね。これまさにあれだよね。さ、別の才能目にホドロフスキーあるじゃないですか。
うん。
今の、
うん、
ダニエさんの話とさっきの宗教の話、
うん、
本当にもうホドロフスキーだよね。
そうだね、
完全にね、うん、
だからホドロフスキーもちょっと危険なんで、そういうところは非常に。
ああ、うん、そうね。
でもね、心地よかったんですよね。
ああ、まあなんだろう、あれはまず映画として語られるってことはもできるけど、まあ、宗教を語ることもできるし、
うん、
そう、今言った表現っていうのも語ることもできるしね、
うん
うんうん、まあ、
うん、個人の考えを、表現として表すっていうところも、
うん、
あれでね。
そうだね、 あとその過程でこうどこまでこう咀嚼したのかっていうところもね、うん、考えられるし、あるいはこう陳腐さと特殊の境っていうのかな、
うん、
っていうのもあるわけだし、まあつながってるよねっていう。
そうだね。
だからつまり何が言いたいかといえば、やっぱ宗教ってこうなっちゃうんですよ全部つながっちゃうんですよ、
うん、
今だって多分才能に全部つながるからね。そういうものはこうね、一つ単体としてこう否定ができない、
うん、
それを軸に今までいろんなものを作り出してきてしまったからね、人間は、
うん、
まあ、だからこそ卒業すべきなんだっていう主張もまああるにはあるんですけどね。ただできないんじゃないかなって思うんですよね。やっぱ人間が自分の理性の外側に対する憧れって強いですからね、
うん、
逆に言えば自分の理性に対するこの信頼性のなさ、
うん、
実際人間の理性なんて本当に役に立たないですからね、
うん、
それを日々ニュースで知ってますから。
そうなんだよね。でもニュースも報道というより言論でじゃない。
そうだね、
うん、だからそれも
表現と言っていいね。
そう、表現と言っていいしさ、
うん、
理性的、それも理性的に判断しないといけないんだよ。
だから理性ってなぁ、ハードル高いですよね、
うん、
自然と持ってるもんじゃないんですよあれ、まあ、自然と持ってるんだって言ってたんだけどね、昔の人はね。
ものすげえ弱いものを振りかざそうとしてからね
ああ脆弱だと思うよ。まあそもそも理性っていうものもさ、神様と同じですから、うん、そもそも理性という、いや、こうマターがあるわけじゃないですからね、
うん、
ある状態に対して人間が名前つけてるだけですから、わかんないですけどね。大脳生理学とかさ、精神医学的な世界で界隈っていうのあるんでしょうけどね
それ知らねえな。
いやいや、識域化っていうかさ、無意識とか、
あ、はいはい、
表層意識、
うん、
とか、まあ、それですら仮説なんですけどね、
うん、
やっぱりこう無意識の世界が定量的に存在しるかどうかっていうことも、まあ、説明することは難しいわけだから、
うん、
だからそれ言うのも神様と一緒だろうって思うけどね、
うん、
無意識があるかどうかと神様がいるかいないかっていうのは割と同軸上にあるような気がするね、
うん、
もちろん多くの人がいや無意識あるに決まってんだろうって言われちゃうけど、僕は無意識って見たことないですからね。なんつうの、痕跡を感じてるに過ぎないですよね。
そうか、無意識の痕跡か。
うん、痕跡をたどってなんとなくそれらしきものがあるんではないかと判断しているだけのような気もするけど、それを言ってしまえばそもそも認識そのものがそうなんだよなってなっちゃうけどね。
でも無意識っていう言葉が良くないのであって、無意識って身体性と深く関わりがある気がするけどね。
まあそうだよね、
うん、
例えばさ、意識っていうのは非常にこう高めていくとフィジカルになってくるんでしょうね、うん、例えば原始仏教だってさ、非常に理性というかさ、考えて、でもやっぱりこうブッダの境地に達するっていうのは非常にフィジカルな部分もあるじゃないですか、うん、ある境地に行くってすごくなんかフィジカルなイメージない？
ある。いやでもそれは仏教だからかもしれない。
あ、確かに、うん、その生き方自体に宗教的な差異があるんでしょうけど、
うん、
でもなんか知らないけどね、途中まで8合目ぐらいまでを理性で持って登っていって、
うん、
なんか最後の登板
うん、
アタックはなんかフィジカルみたいなところあるね、
うんうん、
そこなのかな宗教って。
うん最終的にはフィジカルだってい
やフィジカルっていうのは、てかフィジカルというのもまあ認識なんですけどね、
うん、
難しいところだけど。ホーリーマウンテン
ホーリーマウンテンは表現だっていう話だからね、あれは最後。
ああね、
例えばホドロフスキーの作品って見た？なんか
僕はね、ホーリーマウンテン、あれですよ、まさにエルトポとホーリーマウンテンしか見てなくて、
うん、
で この間ほら最後が出たから、じゃあちょっとリアリティのダンス見ようかなと思ってこの間見ましたよ。
あ、見た？
だからまああんまり数がある人じゃないけど、僕は本当全然見てないからさ、
うん、
あんまりこう語れないんですけど、
うん、
まあその2本はまあまあ。
でもエルトポ、ホーリーマウンテン、あとだってサンタサングレぐらいしか見れるのないよ、あと。
だよね、
うん、サンタサングレは、
サンタサングレ見てないんだよね。でもなんかあれ、あらすじもさ、見たらさ、やっぱまあ、根幹にあるの一緒でしょ、あれ。
一緒だけど、サンタサングレは多分ちょっと商業的な意識を したもんだと思う。
ああ、なるほどね。
割と、うん、統制されてる。
ああ。まあ、僕、ちょっと苦手なんですよね、ホドロフスキーって。うん。苦手っていうのは、語るとこないんですよ、あの人の映画って。
おう。
いや、語るとこないっていうのは、しょぼいとか、ダメだとかじゃなくて、すべて言いたいこと全部言ってるから、見たら、それで十分だろって思っちゃうんだよな。
そうね。
じゃあ、あの人、生真面目というか、
うん、うん。今初めてホーリーマウンテンをこの年で見たら多分ダメだと思う、俺。
まあ、それはあるかもね、
うん。
ちょっと恥ずかしくなるでしょ。
まあ、タイミングってあるからね、見るタイミングは。
そうね。 あの、なんだろう、あの人の映画ってさ、うん、なんつんだろうな、うん、ひねりはないんですよね。ほんと、ド直球ですから。
だからそのド直球ができる羨ましさとかさ、ない？そういうの。
ありますよ、もちろん。
ホーリーマウンテンなんて絶対無理じゃない？
無理ですよ。
そんなの。
勇気いるよ、あれは。
おう、
だから、あの人どの文脈で評価されてんのかってすごく気になるんだよね。
裸になって向こうから走ってくるみたいな感じじゃん、だって。
そうそう、わーって来てさ。
そう。
そう。でも、なんとなくさ、世間のイメージだと、まあ、カルト映画って言われてるしさ、なんかすごい、まあ、なんつうの。あれ、難しいと思う人も多いんでしょ？
難しく考えすぎだよ。そのまま捉えればいいんじゃない？
そのままそう。あれ、本当に言ったこと 100% だからね。
なんかさ、出てくるメタファー、全部一発でわかるっていうかさ。
そう。そここそが強さなんだよね、あの人って。分かりやすすぎるっていう。だから、普通の劇映画の方がよほど複雑なんですよね。だから、そういう意味で、解説なんかいるのかなと思っちゃうんだよね。だから、なんつうんだろう、映画としては好きなんだけど、話すとなると、なんかな、恥ずかしくなるなっていうのはあるね。
そうだね。
あ、でも、リアリティのダンスで、若干ちょっと意識変わったよね。うん、答え合わせじゃない、リアリティのダンスって。
うん、
そしたら、もうちょっと本当に個人的なことだったんだなっていうのは分かって、エルトプもホリマンテもさ、
うん、
風呂敷でかいじゃない、
うん、
てかでかく見せてただけなんだよね、
うんうん、
でも実際全部本当に個人的な問題と直結してるんだなっていうことで、なんとなくもうちょっとこうほっとしたというか。
リアリティのダンス見るとなんかさ、エルトポホーリーマウンテンを作った経緯がわかるじゃん。
わかるね、わかるし、ね、しかもそれがその最初の2本見て思ってた、想定していた思想と違ってた、
うん、あ、本当に
違ってたっていうのは、本当理屈で風呂敷広げてた人なんじゃないかって恐れがあったんだよ。最初の日本見た時にね、
うん。
でも、そうじゃなかったって。本当に個人的な体験が、どんどんこうアレゴリーを付け加えてって、うん、まあ、ああいうものにしたっていう。うん、あれなんですかね、ラテンの気質なんですかね。ほら、神話とさ、個人的な世界が直結してる世界じゃない、あの人たちって。うん、100年の孤独とかね。100年、ガルシア・マルケスとかさ。うん、南米の文学とかさ、
うん、
すごくなんつうの、100年足らずのある一族の物語ですら神話なんですよね。
俺それ読んでないんだよね。知らないんだよね、全く。
ね、人間疲れるんだけど。
うん。
要はだから、すごいしょうもないね。しょうもないって言ったらあれだけど、個人の一つの家族であるとかの歴史等が、一つの神話の規模というかな。
うん。
空間を持っているみたいな、
うん、
ところで非常に疲れたりするんですけど、であと非現実とさ現実の境っていうのもさ、うん、大した違いはないしね、
うん、
っていう点で、まあ、もちろん僕は南米のもの全てを知らないんだけど、
うん、
なんか共通点あったから、こういうメンタリティって向こうでは割とあるのかなと思っちゃって、
うん、
あの人ってチリかなんかの人でしょ。
チリだよ、
うん、まあそのままズバリ神話やろうとしてるわけだしね。
神話家だよね。
そうだね、神話家だね。まあでも、コメディとしても面白い。
うわ、もうなんか笑っちゃう部分はいっぱいあるけど。
笑っちゃうね。
ホドロフスキーの特徴として、たくさんのものに囲まれるってのあるよね。
あ、そうね。数で出すっていうね。
いや、なんか同じものにさ、
あ、
囲まれるよね。
あ、人形とか、
そう、人形、
死体、ウサギの死体とか。
そう、魚の死体も椅子にしろ。あとね、金玉もあったね。
まあそうね。あれもさ、だからなんかこう、もっともらしいさ、理屈を考えるんだけど、
うん、
でも単純に幼少期に見たんだろうなっていう、
うん、
そういうもの。例えば、やたらとフリークスいっぱい出てくるじゃない、
うん。
あれもなんかね、まあほら、もっともらしい理屈つければさ、神の被造物っていうかさ、神が作りたもうとはものとして、これ非常にセンシティブであんまり言ってはいけないけど、まあ、ある世界においては不完全な形態って思われてるわけじゃないですか、
はい、
まあ、そういうこのなのかなとか考えるじゃん、
うん、
けどあれ実際見たことあるらしいね、ああいう風景をね。
っていうかそれリアリティのダンスでそれある程度答え出てんじゃん。
そうそうそう、まあ要はあれは事故だよね、な
ん
か、
うん、
っていう、ああそういうことなんだっていう、
うん、
けどだからといってその最初の読みと答えが間違ってるかってそうじゃないんだよね、
うん、
そういう体験を昇華せしめて、
うん、
そういう神話的なモチーフに持っていくっていうこと自体がひょあの人の表現なわけだから、
うん、
という部分でその同じものに囲まれるっていうのも、
うん、
なんか個人的な体験とその神話的な偶意性、
うん、
どこかで結びついてるポイントはあるんでしょうね、
うんうんうん、
まあでも見た目面白いからいいっすよね。
そこは見せないだろうっていうところも全部イメージとして作ってしまうじゃん。
そうね、特にほらまあイエスの卓球のイメージ かさ、
うん、
てか思いっきり主人公イエスだったりとかさ、
うん、
ね、普通できないっすよっていう
あれは笑っちゃうよね。
ねえ、あ、そうそうそう、あの、誰、エルトポだっけ、あの地下のさ小人の世界、
うん、はいはいはい、
ってなんかさ神様みたいになっちゃうっていう、あの時にさ、こう、昏睡状態だったのがさ、意識取り戻したらさ、なんか、顔真っ白で口紅刺してみたいな、なんか気持ち悪い造形になるじゃない、見、うん、るとこは。あの時の顔、どっかで見たことあるなと思ったら、あれ、グリューネバルトのさ。
ああ、はいはい、グリューネバルトの卓球か。
いや、あれと、イエスの復活。
あれだよね。
復活の時の顔にすんげえそっくりなの。
あ、ほんと？
で、まあ、まさに、でもあの下りってさ、うん、あれ、イエスの復活の話じゃない。
うん、そうだね。
でそういうところにさ、そういう、まさにそのままの絵をかぶせてくるとかさ、
うん、普
通できないですよ。
うん
うん、勇気。
勇気だよ。その、なんか、俺は、さっき考えてることと、そのまま表現しちゃいけないって言ったけど、なんだろうな。うん、ホドロスキは何が違うのかわからないんだけれども、
うん、
あれができる、作家とできない作家は明確に境があると思う。
あるよね、絶対、うん、で強いのはさ間違いなくできる方じゃん。
でもやろうとしてできるもんでもないじゃん。
そうね、だからまあ基本できない立場で あの人たちの脳みそこじ上げて見てみたいのは、
うん、
バカだからできるのかって。いやバカってこれちょっと語弊あるけど、なんつうの、うん、本当にそこでなんつうの反問っていうか、あの苦悩はない、うん、思ったからやっちゃおうぜっていう、いい意味でのバカだからできるのか、それともそこと考えた上で通り越していけたっていうことなのか。
いや、いい意味でバカだったんだと思うけどね。
それはもう才能だな。
あのもう本当にね、あのドキュメンタリーでホドロフスキー自身が言ってたけど、
うん、
あのホーリーマウンテンを作っている時は自分はもう天才だと思ってやりたいことは、うん、何でもできると思ってる。
あ、
うん、
なるほど、
うん、
それあれですね、わかりやすいですね。
世界のすべてを俺が手に入れたって言ってたからね。
あ、じゃあ俺すげえと思って作ってんだ。
うん、あの時はそうだったって。
ああ、でも確かに、なんつうんだろう、エルトポからさホーリーマウンテンリアリティのダンスってやっぱなんつうの、20代並みの洗練のされ方してるよね。あの20代並みって20代の成長並みの、
うんうんうん、
結構年取ってからやってんのに この時点で成長してんのかっていう感覚があったけどね。か、
うん、まあ、ガスガシかったよ、そのコメントは。
そうだね、俺すげえっていう、こんなことできてすげえっていう。
あとさ、ホーリーマウンテンのラストシーンあるでしょ。
うん、
あれさ、田園ニシスのラストシーン絶対あそこから影響受けたと思わない？
あ、ね、寺山修司はね、かなりパクってるよね。
パクってるよね、相当、
うんうん、
他の部分にしろ、
まあ、
でも、うん、ない、
サーカスとかさ、
うん、
まあ、見せ物小屋。
だからそれを日本的なさ、日本のちょっとどこだっけ、青森だっけ、北海道だっけ、青森か、
あ、恐れ山ね、
うん、あの、あっちに置き換えてさ、
そうだね、
ちょっと日本の田舎のそういう雰囲気を出したところはさ、うん、まあ、寺山修司あると思うけど、
まあ、まあ、あれでしょ、翻訳と言っていいんじゃない。
うん、あ、日本に翻訳ってことだよね。
そうそうそう、うん、例えば田園ニシスは恐れ山だけど、
うん、
まあ要はこう霊域っていうのかな、
うん、
あの要は人間と霊界をつなぐ場所としての山でしょ、
うん、
で、あのホーリーマウンテンの山ってあれ原作があるんだよ。あれ
そうなの。
うん、あの類推の山っていうは、あの要はなんつうの、さっき言った信仰の話に戻るけど、
うん、
神と人間をつなぐものが山なんだっていうテーマなんですよ。テーマというか、うん、そういう書き出しから始まるんだけど、でそれ現実の山であってもいいし架空の山であってもいいんだけど、ともかくこう天界、天上界と人間をつなぐものとしてある山っていう、その山を登ろうっていう話なの。実際ないんだけどね、
うん、
ないんだけど登ろうよっていう話なの、うん、でそれをまあ描かしてるんだけどさ、まあ、そういう意味では全く同じなんですよね、恐れさんなんかとね。
そうだね。
でフリークスが出てきたりとか、
うん、
あとはこう、まあ、見せ物サーカスとかね、幼少期のまあトラウマというか、
うん、
みたいな部分とか、うん、多分に影響受けてるんじゃないですかね。
多分に影響受けてるし、ラストシーンだよ問題は。
そうだね、あのあのなんつうの、バーンとぶっかす感じね。
そうそうそう、
まあこれを一応オチになるから言わない方がいいのか。
もうでも古い作品だから別に言ってもいいと思うけど。
ああ、まあそうですね、まあお前らね、映画なんか見てんじゃねえよっていう、いう共通のオチですからね。
共通のオチ、全く同じだよね。
うん、そうね、まあ、寺山修司って他の作品もああいう終わらせ方してんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、 ショーステオとかもそうだしね。やっぱラストこう、まあ、これもちょっとネタバレになるんで、うん、見てない人は。
いいよ、大丈夫だよ。
いや、あの、普通に映画館で終わるんで。
うんうんうん。
まあ、これは映画なんだっつって。あんたたちが見ているものってのは映画なんだよって。うん、で、現実は違うんだみたいな話をするっていう、ね。
うん、
ああ、でも過去を再解釈するみたいな。
うん、
記録は再、捏造していい、作り変えていいんだっていうテーマの映画結構あるしね。
うん、
だし、あと表現者の特権だっていう考えもあるしね。
うんうん
うん、過去は作り変えていいんだっていう。まあ、そこは結構根幹じゃないですか。
うん、
物語作る上で、うん。やっぱり基本となるのは自分の記録ですからね。まあ、だから、本当にイコール翻訳っていうふうには言い切れないところではあるけど、まあ、普遍的なテーマではあるけど、まあ、ただあれはもろだねっていう。
うん。
うん、もろ影響受けてんなっていう気がするね。うん、
あの、あれは見た？デューン。
ホドロフスキーのデューン。ドキュメンタリーのやつ見てないですよ、あれは。
あれはね、ホドロフスキーが、砂の惑星デューンっていうのを映画を作ろうとしていたけど失敗してしまった、うん、そのドキュメンタリーなんだけれども。
すごいよね、参加してる人たちはね。
そうです。
あれ完成してたら本当に映画史に残る。
うん。
ダサ作であったとしても。
オーソン・ウェールズが出て、サルバドール・ダリーが出て、あと、ミック・ジャガーか。
あ
ーで、音楽、ピンク・フロイド。
うん、
で、ダン・オバノン。
そうね、あと、ギーガーとかメビウスとかもね、あの、美術とかで参加する予定だったという。うん、てか、その人脈がすごいよ。
うん。そのね、あの、なんだっけな、ホドロフスキーが言った魂の戦士たちだっけな。
ああ。
を集めていく過程が、うん、まあ、主に映画化されて、あの、ドキュメンタリーとしてね。
本当にあれなんだ、あの、メイキングというか、制作過程を描いてたの、あれ。
そうそうそう。まず人を集めていく過程と、実際に脚本とか、そのイメージ、スケッチとかを出してた。
ああ、それは見てみたいね。
サルバドール・ダリに出演を依頼しに行くところとか、すごい面白いですよ。う
ん、ね、気違いですからね。
まず、ダリにお願いしに行ったら、
うん、
まず自分はあのじゃあハリウッドで一番稼ぐ俳優になりたいと。
ほう。
ですげえ大金ふっかけられるんだよね。
ダリに。うん。
それでもまあオッケーして、
うん、
でダリにね、なんだっけな、君は砂の中で時計を見つけたかとか聞かれるんだよね。
おお。
どう答える？
これ全問答だね。
うん。怖いじゃない。ダリにそんなこと言われて、これ失敗したら絶対出演してくれないパターンだよ。
これは難しいな、これは。これは、あれだね、もう、つまり、挑戦だよね、これ。
うん。
なんて答えんだろうな。
冷や汗もんだったらしいんだけど、
うん。
私は、たくさんの時計を砂の中で失ったって言ったのかな、確か。
ああ、なるほど。なんか、うまいね。
うん。
それ結構良くない？
うん。そしたら、誰が OK してくれたんだよ。
ああ。
バルセロナで会おうっていう。
なるほどね。それ、あれだな、ちょっと、ダリが頭おかしいからそういうこと言い出したのかと思いきや、それで OK っていうことは、ダリすっげえ頭使って言ったってことだよね、それ。
そうだね。
あの、本当に試したってことでしょ。
試したんだよ。
そっかそっか。なおさら怖いわ、それ。つまり正解があったってことだから。っ
ていうか、このやりとり超かっこよくない？
かっこいいね。やってみたいね、そういうのね。
こんなの。まあ、聞かれた時点でもうダメだよ。
そうね。そう、まさに禅だわ、それ。
うん。そういうね、小さいエピソードがたくさんあって。
なるほどね。天才同士だね。あの、自称天才同士だもんね。
そうそうそう。
誰も自分のこと天才って言ってた人ですからね。
うん、
天才は死なないって言ってたからね。ああ、いいね。よく、まあ、でも、それはやっぱうまくいかないだろうなと思う。
うん、
どういう経緯か実際僕知らないけど、
うん、
うん。そんだけ濃い人間集めたらうまくいかないと思うよ、やっぱ。
うん、
だって調整できないでしょ。ね、ああいう集団で作るとなると、こう、誰かしらがこう折れたりとかさ、
うん、
引っ込ませないといけない部分はあるけど、どうせしない人たちじゃん。
で、結局まあうまくいかなくて、で、その後はデビッド・リンチが、
うん、
デューンを映画化しちゃったんだよ。
これが見れるデューンね。
そうそうそう。
非常に残念なことになってしまいました。
残念ってどっちの意味で残念の？
いやいや、まあ、お世辞にもいい映画じゃないじゃないですか。
ああ、やっぱり
そう。嫌いじゃないんですよね。
そのね、映画も、絶対にもう自分はそんなの見たくないって言ってたんだって。
ああ。
ホドロフスキーは。だけど息子が、
うん、
いや見なきゃダメだよって言って映画館に引っ張り出して、行ったんだって一緒に。
うん、
したら、まあ、デビッド・リンチの凄さももちろん分かってるし、ホドロフスキーは。
うん。
だからデビッド・リンチがもう映画化しちゃったんならもう絶対にダメだ。
そうだね。
ったんだけど、
うん、
映画館行ったら元気になったって言ったから、
ああなんだこれはと
見てるうちにあれこれは失敗作じゃねえかって
そうだよね。でもって自分の作品の評価は、自分のデューンは永遠に保留されたからね、その時点で
未完成でも OK だ。
それはそうだよね。でもなんかそれがリンチっていうところがいいよね。それを作ったのがリンチっていう、なんか、うん、面白いなと思うね、うん、だってリンチって分かりにくいものを集めて分かりにくく作る人じゃん。かた、
うん、
やね、ホドロフスキーって分かりやすいものを集めて、ね、そのまま並べる人だからさ。
でもそれは比較的対等な難しさで扱われるけどね。
まあ同じジャンルにされてしまうよね、
うん、
でもどっちが優しいかって言ったら、多分ホドロフスキーのが優しいんじゃないかな、うん、優しいっていうのはその 愛としてね、
うん、
愛情として。
なんかインタビュー見てるだけでも楽しいですよ、ホドロフスキーは。
あ、結構いい感じのじいさんなの。
いい感じのじいさんですから。
かっこいいよね、顔はね。
うん、かっこいいかっこいい。
もういい、80過ぎてる。
うん、愛せるじいさんですよ、あれは。
まあね、役者もやってるしね、
うん、出てますからね。
うん、いやいやいや、これはあれじゃないですか、謝った方がいいんじゃないですか。
何が
普通にホドロフスキーの話してるじゃないですか
これはもうホドロフスキーは大体 OK かな、これ。
お、いや、こなしたでしょ。わかんないけど。いや、まあ、もちろんもっとね、さっき語るべきところがないなんて言ったけど、これちょっとこう、うん、意地の悪い言い方だけど、まあもちろん全然喋れますよ、うん。まだまだ。ただ、うん、普通に才能目二つ分ですよ。まあ、つまりだから宗教ってそういうことなんじゃないですか。
はい。まあ一応、才能目二ついったってことにしようか。宗教残したい？
まあもちろんそれはね、喋りたいことまだあるけど、いいんじゃないですか、他があれば。うん、
じゃああれだよ、1番現代アートと、うん、4番影響を与えた作品しか残らないよ。
お、どうする？
大々的に才能目を募集したいと思います、
うん、来るかな
何でも答えますから
何でも答えるって
。dice.caesar@gmail.comまでぜひお願いします。
お願いします。いや、来なかったら寂しいな
っていうかさ、影響を与えた作品さ、
うん、
難しくない？
難しいし、うん、あれだね、まあ君は絵描く人じゃない、
うん、
僕は映像を作る人じゃない、そのジャンルじゃなくてもいい。
もちろんもちろん、自分の価値観を大きく変えた。
あ、なるほどね、
うん、
君は絵だったりするんですか？
いや、いろんなパターンを考えてた。でも 絵がいいかな。
いや、そこはあれか、やっぱストレートに一番インパクトっていうことでいった方がいいのかな。
うん、
全部なんだよな全ジャンルにあるんだよなでもそれいけないんだよね、前回も言ったけど、うん、
まあ作品を上げていこう。
そうだね。
いや、これは残なんか当たっても残そうか、これは。
ん、
影響を与えた作品がもし当たったとしても、
うん、
1個じゃないじゃない。
ああ、そうだね。
だから残して、
せこいね、うん、そうしよう。なるほどね。
まあ、今回はちょっと長くなったので、
まあどうしても、うん、宗教ってこういう感じになっちゃうよ、
うん、うん。まあもちろん宗教の話がもっと聞きたいというならぜひメールをください。
だし今後もやっぱね、そういう話していったら出てきちゃうからね。
うん、
どうしてもね。
まあ、乃木さんの話は本当歴史宗教に帰結していくところが大きいですよ。
いや、あのね、せこいからそういうことするんですよ。
せこいの？
いや、何でもそういうふうに言っときゃいいんですよ。何でも宗教に帰ってくるんだよって。でも、美術だってそうだからね。さっきも言ったよう
にね。俺はあんまり結びつけて考えるのはやめてるけどね。
あ、いや、それが多分正しいと思います。うん、そういう話ができる人の方が貴重なんだよ。
そうか？
そうそうそう。何でもね、そういう文化史みたいなものと宗教史をね、何でもこう絡めて話すことはみんなするから。
うん。
ちゃんと分離して、現場主義的に語れる人が多分貴重なんだと思います、ね、うん、
なるほど。まあそういう感じで今回は終わりにしようか。
すいません、なんかこう欲張りました。
いえいえいえ、ね、欲張ったね。まあ確かに
ルール無視
まあいいんじゃない、自然に転がったから。
まあね、うん、
ぜひくださいね、メールを
お願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、ということで今回はこの辺で。
はい。お前ら映画なんか見てんじゃねえよって。